おはようございます。礼拝に来られた改宗の皆様、オンラインでご参加くださっている皆様、お一人お一人を心から歓迎いたします。ただいまより2022年9月25日森の学園で第3礼拝を始めます。前奏のうちに神様の前に静まって心を整えましょう。それでは聖歌472番を持って神様を賛美いたしましょう。改宗の皆様はマスク着用の上、小声で賛美をお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。それでは司会者がお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのその尊いお名前を心から賛美いたします。あなたは私たちをイエス・キリストによって祝福してくださる お方です。神様、あなたは世界が作られる前から私たちをイエス・キリストによって清く傷のないご自分の子供にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。あなたのその大きな愛のゆえに、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。今朝も小さく罪ある私たちを祝福を受けなさいと声をかけて礼拝に招いてくださり、心から感謝をいたします。私たちの一週間の歩みを振り返るとき、私たちは愛のある歩みが行えていたでしょうか。誰かのために、あなたのために、私が変わる、そんな歩みができていたでしょうか。自分が正しいと、自分ばかりが苦労していると、自分中心な思いで歩んではいなかったでしょうか。あなたのために私が変わりましょうと、あなたのために私が死にましょうと言ってくださり、体現してくださったイエス様を覚え、心から悔い改めます。どうぞ心を開いて、今日語られる御言葉を聞き、神様からの豊かで大きな恵みを知ることができますように。神様、今日は森の学園デーです。森の学園に子どもたちが集って、神様の愛が豊かに注がれて成長できていることをありがとうございます。森の学園の理念にあるように、子どもたちに聖書に基づいた人間教育がなされ、自然に囲まれた環境の中で、また教会という神の家族のぬくもりの中で、一人一人をかけがえのない存在として育てていくことができますように、子どもたちのために祈りと熱心を持って教育に当たっておられる先生方を神様が強め祝福してくださり、また森の学園に子どもたちを送ってくださっているご家庭を神様が豊かに祝福してください。この礼拝を始めから終わりまであなた様が導いてくださいますように、この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は森の学園デーですね。森の学園のことを 覚えつつまた祈っていく機会にしたいなと思っております。また今日は森の学園の子どもたちが歌を賛美を歌ってくれますので、共に喜んで聞きたいなというふうに思います。まず森の学園の校長である近藤先生から一言お話を伺いたいと思います。お願いいたします。
子どもたちに支えられて、そして子どもたちが毎日だんだん大きくなることにアップアップしながらついていってるような校長です。いつもお祈りと、そしてまたご支援と本当に心から感謝いたします。今世界の方に目を向けていくと、アダムとイブが神様によって作られて、一人一人作られたところから76億人、すごい数ですよね。76億人、本当に何百人とか何千人とか何万人ぐらいだったら分かるんですけど、76億人にまでなってきたこの地球上、そこには子どもたちが約 27.4% という数字が出ております。その子どもたち、それぞれの国、それぞれの地域で子どもたちが大きく成長しています。その成長の中で神様は子どもたちに歌と、そしてまた遊びをひっくるめた歌を子どもたちに与えてくださっています。それがわらべ歌です。今日はその世界の中から、日本という小さな小さな国で、小さな小さなこの茨城県で、小さな小さなこの土浦で、10人から始まった30人の子どもたちがこれからそのわらべ歌をみんなと一緒に歌います。どうぞ聴いてください。そしてまた次に歌います平和についての歌も、これも子どもたちが本当の幸せって何なのか、世界の平和を考えるときにどういうふうにやっていったらいいのか、子どもたちが考えるような一人一人になってもらいたいな、そんな思いを込めて子どもたちと一緒に歌ってまいります。この2曲とも竹先生がアレンジしてくださいました。はい、それではお聴きください。
おー
い、本当に素晴らしいわらべ歌と賛美をありがとうございます。では森の学園の支援献金の時間を持っていきたいと思います。聖歌296番を賛美しながら献金の時を持っていきます。カゴが回りますので、そのカゴにお入れくださり、またご用意ない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫ですので、共に捧げていきましょう。それでは聖歌296番を賛美いたしましょう。それでは献金感謝の祈りを伊藤新役員にしていただきます。
愛する天の神様、今日もたくさんの仲間とともにあなたに礼拝を捧げることができるこの恵みを感謝いたします。森の学園の子どもたちを感謝します。生きる指針のないこの世の中にあって、この子どもたちはあなたの御言葉に立つ生き方を学んでいます。子どもたち一人一人に、また大きな決断を持って子どもたちを預けてくださったご両親、ご家族の上にあなたが豊かに祝福を注いでください。子どもたちが神を愛し、人を愛する者として成長できるようにあなたが導いてください。今捧げた献金を森の学園の働きのために用います。どうかあなたの御心に沿って賢くこれを用いることができるように助けてください。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは共に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方お開きください。新約聖書エペソ人への手紙3章1節から2節の言葉になります。 エペソ人への手紙3章1節から2節の言葉です。エペソ人への手紙3章1節から2節の御言葉になります。お読みいたします。こういうわけであなた方異邦人のために私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについてはあなた方はすでに聞いたことでしょう。先週は3章1節のあなた方のために私は囚人になっていますという使徒パウロの言葉から考えていきましたけれども、パウロという方は主イエス様に初めて出会ったその時からもうすでにために生きる、誰かのために生きる人生となるということを示されていました。誰にも負けないほどの神に対する熱心を持ってイエス・キリストを信じる者たちを一生懸命にとっ捕まえて牢獄に送って殺害してしまおうと躍起になって働いていた使徒パウロ、旧姓サウロにダマスコの途上で突然、サウロサウロなぜあなたは私を迫害するのかという天からの主イエス様の声をパウロは聞きました。そしてパウロが迫害しているクリスチャンたちこそ誠の神を信じる者たちであるということ、またイエス・キリストこそ神の見姿なるお方であるということを突如として悟らされてしまうんですね。このパウロの経験から私たち自分たちの私たち自身のイメージの中で自分の願うままにまた自分の熱心によって作り上げてしまった神像を神だと思い、神様がおっしゃっている信仰とは違う信仰を追求してしまう見当違いな罪深さを持っているということをここから教えられもします。パウロはこの人生を左右する霊的体験が主イエス様に出会うという体験がその後のパウロの生き方に大きな大変換大転換を起こしていくということをこう経験するんですね。主イエス様の天からの生の声をまばゆい光とともに聞くという不思議な霊的体験をしたパウロはその光があまりにも眩しすぎて目が見えなくなってしまい、人にこう手を取ってもらわなければ歩くことができないような状態へと陥ってしまいます。そしてそんなパウロに対して神様からのメッセージを伝えるためにすでにイエス様の弟子となっていたアナニアという方にもイエス様が現れて、その神様からのメッセージ言葉をそのアナニアに託してくださいました。でその言葉が使徒の働き9章15節から 16節に書いてあります。使徒の働き9章15節から、しかし主はアナニアに言われた。行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。パウロは自分のこう掲げる人生のモットーとか熱心とか、またその宗教心を成就する自分自身のために生きるというところから、私の名のために、つまり主なる神様のために主イエス・キリストのために生きるという人生における方向の転換、方向の修正を示されました。じゃあ何のために、ごめんなさい、神のために、ごめんなさい、じゃあ神のために、主イエス様のために、ここで言う私の名のために生きるというのは何なのか。クリスチャンたちを迫害するためにまさにこうちょっとつ盲信していたパウロに現れなさった主イエス様が語りかけてくださった言葉に、私の名のために主イエスのためにというのが何なのかというその答えがありますね。使徒の働きの9章4節5節を見ています。先ほども言いましたけれども、 彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。この時パウロが迫害していたのはクリスチャンであって、イエス・キリスト、イエス様ではないですね。にもかかわらずイエス様は、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのかと、あたかもキリスト者一人一人は私自身ですと宣言するかのようにパウロに話されました。マタイの福音書25章を見ていますと、この最も小さきものにしたことは私にしたのですというように、このパウロに対して話されたのと同じようなことを弟子たちに対してもイエス様は話されましたけれども、キリスト者一人一人、私たち一人一人、そして人として生まれてきた者たち一人一人のことを神様は神ご自身のことだとおっしゃっている、その愛に気づいた者たちがクリスチャンだとも言えるでしょう。つまり、私の名のために生きる、私のために苦しまなければならないというのは、誰かのために生きる、他者のために生きる、人のためにキリストにあって生きるということですね。人のために生きるということを、こう人間愛的なと言いましょうか、人道主義的な、またヒューマニズム的なこととして語られたりしますけれども、キリストにあってということほど人間愛に満ちたものはないはずです。なぜならば、先週も見ていきましたように、イエス・キリストの十字架こそ人のためにの極致だからですね。しかもそこには、キリストにあってという、そこには神がお与えになることのできる最上の霊的祝福が必ず伴ってきます。だからパウロは福音に仕えるものとなっていくわけですね。パウロはこの霊的祝福が一人でも多くの人々に届くことこそ最高の究極の人のためであって、他者のためであって、誰かのためであるということを悟らされて、その悟った福音を述べ伝えるために生きていきました。霊的祝福というのをエペソ書の一章をこう見たときに、ちょっとこう見ていきましたけれども、そこには、すべての人々が罪ゆえに死んで地獄に落ちなければならないという運命なんだけれども、その運命からキリストの贖いのために罪許されて永遠の命を与えられて、キリストと共に天の御国を創造するという神のご計画に入れられることが霊的祝福だと言っていますけれども、残念ながらこの究極の他者のためにという霊的祝福が、世の人々だったり、または世が作り出したこの社会秩序にすんなりとはまることは、そうやすやすとはなく、大概反対にあったり迫害にあったりします。もちろん、こう他者のために、誰かのために、人のためにというのは口先だけでなすものではなくて、時にはひざまずいて床を拭いたり、空腹で乾いた時には食べさせたり飲ませたり、裸の時には服を着させて、病気をした時には見舞って、牢にいた時には尋ねるという苦しみの時を共にするという人間愛的な行動が伴って叱るべき、当然ですけれども、それだけではイエス様がパウロにおっしゃった、私のため、私の名のために生きる、苦しみを通るということにはなりません。イエス・キリストの救いを証しして初めて、私の名のために生きるということになります。パウロはエペソ書を書いていた時、まさに私の名のために生きるということを体現してキリストの囚人となっていました。牢獄に入れられて、そのもの社会的にも囚人となっていました。囚人となることは、こう普通恥ずかしいことですし、隠しておきたいことですし、できれば自分の経歴から消し去りたいことかもしれません。ですけれども、一つだけこの囚人となることに誇れる道があります。それは、誰かのためにそうなっているとき、誰かへの
忠誠と誠実を尽くすためにそうなっているときには囚人であることが誇りとなりますね。人々はパウロがローマの囚人なのか、イスラエルの囚人なのか、またはなんで囚人となっているのか、なんでこんなに人々の関心を集めるような囚人となっているのかというところに関心がありましたけれども、パウロにとってはそんなこと全然全く関係ありません。パウロにとっての関心は誰のために囚人となっているのかということであり、そこに意義を見出すんですね。間違ったことをしている誰かに忠誠を尽くすために囚人となっても誇りを感じたりします、感じたりもしますけれども、ましてや神のお子のために救い主のために囚人となっているならばなおさらですね。さらに興味深いのは、パウロが以前一生懸命にとっ捕まえて牢獄にぶち込んで殺害していたキリスト者たちと全く同じ境遇に置かれることを通してぶち込まれた彼らの思いだったり信仰、誰のためにということをこう心底理解する場へと導かれていきました。そしてその場が祝福であることに気づかされるんですね。とっ捕まえて囚人として死刑囚とするという社会的に最大の侮辱と恥辱を負わせてやろうと味合わせるためにそうしていたことが捉えられていた当人たちは、それがちっとも侮辱にも恥辱にもならずに、むしろ誇りであって主イエス様ゆえにそうなっているということに喜びを感じて、また自分たちがそうなっていることゆえに新たに主イエス様を信じる者たちが起こされているという、一粒の麦が地に落ちて死んだならばたくさんの実りを実らせるという霊的祝福の拡大に喜びを彼らが抱いていたということをパウロは悟らされていくんですね。牢獄にいるとは思えないような言葉を使徒パウロはエペソ書の最初から最後までずっとこう書き並べていきますけれども、そのうちの一箇所を見てみたいと思います。以前見た箇所ですけれども、エペソ書一章七節からですね。エペソ書一章七節から、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思量をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このパウロの言葉から伝わってくるのは何でしょうか。喜びですね。牢獄につながれた囚人となってみて神を褒めたたえずにはいられないほどの恵みに気づかされると、八節で何て言いますか、神のあらゆる知恵と思量をもって恵みがあふれているとまで言います。囚人となっていることのどこに恵みがあふれているんでしょうか。そのどこに神の知恵と思量があふれているんでしょうか。死刑になるほどの囚人として捕まっているわけですから、最悪の状況ではないでしょうか。でもパウロは神のあらゆる知恵と思量をもって恵みがあふれていると断言しますけれども、じゃあそんな恵みってどんな恵みなんでしょう。物事の価値を決めるときに
こう時代にも世相にも一切左右されない揺るぎない基準があるとすれば、それは命に変えられるかどうか、命に変えてもということになるでしょう。映画とかドラマをこう見ていますと、金でも何でも全部差し出すから命だけは助けてくれというような場面が出てきますよね。私たちの生活にあっても、この命を守るために勉強して資格を取って額に汗水流して一生懸命働いて食べ物を得て、ありとあらゆるものを所有していきながら、その所有したもののほぼ全てがこの命を保つためにあります。それほどに命は大事なものであるがために、目の前にいるこの人が嘘をついているのかどうかを見極めるために最も良い方法は、その人が命を懸けているのかどうか、命に変えてもそれを守り続けるのかどうかを見れば、嘘かどうかは見極めることができます。そういう脈絡から見ていきますと、パウロが、私は死ぬことを決心いたしました、死んでも大丈夫です、いやもうすでに死んでいます、いやむしろキリストゆえにあなた方のために死ぬことは益となるということを聖霊なる神様から十分に知らされていますと告白しながらなそうとしている彼の語る福音は嘘ではないでしょう。神様がこの聖書の語る福音が福音であって、事実であって、真理であって、最も大切なものであるということを私たちにどのように証明なさりたいと思っておられるかと言いますと、私たちがその福音ゆえに損をして、私たちがこの福音ゆえに害を受けても、それを手放すことなく誇る姿を通して福音が福音であるということを証明なさりたいと思っておられます。信じたら治った、信じたら飛んだ、信じたら叶えられた、信じてみたらうまくいって成功して金持ちになったということと、死んでも守りたいものがある、そのために死ねと言うならばいくらでも死ぬけれども、死ぬからといって手放すことは決してありませんということの、どちらの方が強くて、どちらの方がその価値を証明することになりますか。後者ですね。後者こそ聖霊によって与えられる信仰であって、イエス様が、パウロが身をもって示してくれた信仰です。ですが皆さん、現代のキリスト教はだんだんと前者に移行しているようには見えませんか。これを与えてくださらなければ、叶えてくださらなければ、癒してくださらなければ信じません、もしくだされば信じましょう、信じて差し上げますからどうぞお出しください、じゃなければ嫌ですということならば、神社に行ってお参りをしてお守りを買って家内安全、五穀豊穣、商売繁盛を祈願することと何が違いますか。使徒パウロは、命を取られてもいいし、バカにされてもいいし、見せ物になっても一向に構わない、ただこれだけは譲れないし手放さないと言いながら、悲壮感に打ちひしがれている様子は一切なく、もっと先を行きます。殺すならどうぞ殺してください、父なる神よ、彼らの罪をどうかお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです、どうかこの者たちを許し、慈しみ、救いを、憐れみをお与えくださいと、それでもあふれる恵みを喜び、そのあふれる喜びを分かち合えるようにと、分かち合われるようにと祈るんですね。ここに神様の知恵と思慮があります。私たちの考える知恵とか思慮とは全然違いますね。神様は私たちを霊的祝福に満ちた真理の証人として立てるために、また神様のこの御言葉を私たちの人生に込めるために、まず第一に私たちに要求されるのが死です。自分に死ぬことですね。なぜならば、死
あってこその復活であって、死ななきゃ復活を体験できないからですね。キリストを信じる信仰はいつも死から出発します。そして死ねば恵みが満ちますね。だから物事を予的な価値基準に照らし合わせてうまくいっている人が神様から愛されている特別な人で、弱く貧しくうまくいかない人は神様から見放されているなんていうことは全くもってありません。むしろその条件の整わない中で、まさに死のようなところで何者をも奪うこともできなければ加えることもできない、キリストにあるあふれるばかりの恵みに気づいて、その恵みを分かち合わずにはいられないところへと神様は導きなさいますね。弱さを喜んで用いられるのが聖書の神様です。ないところからあるようにされるのが聖書の神様であられて、望めないところから望みを生み出されるのが誠の主なる神様ですね。そしてそれを実に体験するところがキリストにある牢獄であって、キリストにある荒野です。ひび割れた水がめという話をお聞きになったことがおありでしょうか。ある時ある日、ひび割れた水がめが、そのひび割れた水がめを使ってくれている主人に、ご主人様、なぜひび割れた水がめの私を用いなさるのですか。水を汲みに行くたびに水がこぼれてしまうので、私ではなくてひび割れていない他のひび割れていない水がめをどうかお持ちになってくださいと言いました、聞きました。するとその主人はそのひび割れた水がめにこう言いました。私とあなたで水を汲んで歩いてきた道を振り返ってみなさい。あなたのひびから漏れた水のおかげで荒れ地に草が息吹、花を咲かせているではないか。私はあなたがひび割れているから用いているのだ。キリストにあるならば、まことの神を知るならば、弱さが弱さにはなりません。牢獄か牢獄にもなりません。死が死にもなりません。だからパウロはこういうふうに言うんですね。エペソビトという手紙の3章、今日の聖書箇所に戻ってみたいと思います。3章1節2節、こういうわけであなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あなた方のために、私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。あなた方のために、あなた方のためにと繰り返します。なぜならば、牢獄という人間的な目から見たら全くもって希望の見えない荒野で悟らされた恵みは、自分という小さなものの中に留めておくことなんかできないほどに豊かにあふれるものであったからですね。あなた方のための囚人、あなた方のための恵みの務めと告白しながら、神の与える恵みの終着点は自分ではないことをパウロは悟って、その悟ったことをまた私たち読者にも教えてくれますね。つまり恵みはいただいて溜め込むものではなくて、あなたのために、誰かのためにとなった時、恵みが恵みとなるということです。もし私は神様の恵みを受けていないと思えてしまうならば、それは恵みの特性を知っていないからかもしれません。恵みはあなたのためにとなった時に恵みが恵みとなります。あなたのためにとなった時に与えられている恵みがあふれていることに気づかされますね。この神の恵みの特性を理解するために、新学生の時にこんな話を聞いたことがあります。高い塩分濃度ゆえに、魚などの生物が、微生物はこう少し住んでいるようですけれども、 魚などの生き物が一切住めない、その名も死海、死の海という湖がイスラエルにありますけれども、じゃあ死海がなぜ死海なのかご存知でしょうか。それはこう、死海にたくさんの水が流れ込んではくるんだけれども、水が流れ出ていくことがなくて、水分ばかりが蒸発して、蒸発しない塩ばかりが溜まって、命を育めたい湖となったということなんです。神様はイエス・キリストにある恵みの特性を示すためにイスラエルに死海をお作りになったのかなと思えてしまうほどに、恵みの特性を死海はよく表していますね。でこういうことって司会だけじゃなくて、私たちの周りにいっぱい溢れてますね。神様はいっぱい置いといてくださっています。神の恵みはあなたのためにとなった時に恵みとなって、私のためにとなると恵みがなくなってしまって、貪欲と裁きと憎しみと満足のない渇望へと変わってしまいます。だからこの世の中、恵みがあふれているにもかかわらず、恵みがないように感じて仕方がないんですね。使徒パウロはキリストに出会って恵みを悟りました。使徒パウロはキリストにあって霊的祝福の最上を与えられているということを悟りました。そして使徒パウロはその恵みと霊的祝福が自分のうちにとどまって溜まっていくためにあるのではなくて、むしろとどまり溜め込むと腐る。あなたのためにとなっていった時に、さらに満ちあふれることを知っていきました。もっと言いますと、先週のピリピ書2章の言葉じゃないですけれども、自分のことではなくてイエス・キリストのことを求めれば求めるほどに恵みが満ち溢れて、その恵みに押し出されて、その恵みを分かち合う、あなたのための恵みとなっていくことを身をもって知って実践をするように導かれていきました。このパウロの経験したための恵み、あなたのための恵みが私たちにもすでにあるということをイエス様によって気づかされて、実践へと導かれていくことを願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちに到底数え切ることのできないほどのたくさんの恵みをお与えくださっています。にもかかわらず私たちはその恵みが分からず、数えることもできず、見ることもできない。時には感謝をすることができますけれども、なおも私には恵みがない、あの人と比較して私には恵みが足りない、またはあの人と比較してちょっと私の方が恵みがあると、そういうレベルでしか恵みを見ることができないことを告白いたします。あなたの知恵と思慮は私たちが考える次元とは全く違うことを教えられました。強さや富によってあなたの知恵や思慮を推し量るものではなく、何にもないところにことを起こし、命を生み、それを育み、希望のない死の中から復活を体験させてくださる、あなたのその深い思慮と知恵を私たちが覚えることができますように、私たちの霊の目を開いてください。私たちの霊の耳を開いてくださいますように、与えられている恵みを溜め込み腐らせるものではなく、与えられている恵みをあなたのためにと、イエス様が望んでおられる、パウロがそうしたように、恵みを恵みらしく用いていくことができますように助けてください。感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌593番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください、紹介祷告の時を持っていきます。週報をご覧ください、今晩もオープン礼拝があります。今第一サムエル記からメッセージが語られております。お越しいただいてもいいですし、オンライン礼拝もありますのでぜひご利用ください。で開いていただいて、左側に本日の予定があります。午後の予定をご確認ください。特に今日はこの礼拝直後1時からですね、3年ぶりの拡大役員会をこの礼拝堂で持つことになっておりますので、該当されるリーダーの方々はお集まりください。で右側、今週の予定があります。水曜礼拝はひむちゃん先生がメッセージをしてくださいます。で土曜日には宗教難民支援チャリティーコンサートが行われます。10時半からこの礼拝堂で行われますけれども、ホームチャペル主催のチャリティーコンサートです。で恵み教会の福祉部とそして外国籍クリスチャン支援部の方々が協力をして行うコンサートになっております。
いらしてぜひ楽しんでいただければと思います。なおその活動のためのチャリティーコンサートですので、自由献金の時がありますので覚えてください。あと右側ですね、高齢者検証礼拝です。来週は石田和也先生がメッセージをしてくださいます。そして夜のオープン礼拝ですけれども、ケニアの市橋隆夫先生が来てくださることとなりました。こういう状況で市橋先生3年間日本にいらっしゃることができていませんでしたけれども、今回日本に来ることができました。で、実は朝の礼拝をずっとお願いしようと思ってたんですけれども、こう連絡を取っていく中で私がコロナになってしまって、その間こう連絡を取れていなかったんですね。そしたらその間朝の礼拝全部埋まっちゃったんです。で、ああこれはしまったと思って、で、なんとかお願いをして夜のオープン礼拝に来ていただくことになりましたので、ぜひお越しください。またオンライン礼拝をで、メッセージをお聞きになっていただけたらと思います。案内とご覧ください。ケニアコイノニアバザーのご案内とありますが、市橋先生が来週いらっしゃることに伴って、テント下にてケニアのご婦人たちの手作りのグッズをまた販売いたします。そしてその売上金がすべてケニアコイノニア研究ケニア教育センターのために用いられていきますので覚えてください。あと洗礼準備クラスですね、来週より主任牧師で1時半から行おうと思っていますけれども、洗礼を受けたいと思っていらっしゃる方は私を含めたぜひスタッフまでお知らせください。あと教会の皆様へとありますが、続けてですね、でこの後すぐに、拡大役員会が行われますので、その前にまたちょっとこう消毒等をしたいと思いますので、ご退出いただくのをご協力いただければと思います。あと芋畑の草取りが、この前台風でできなかったんですが、今週の土曜日10月1日は午後1時半から行います。いつも9時からですけれども1時半から行いますので、時間を間違いなく行きたい方は芋畑の草取りにぜひ一緒に行きましょう。先週の報告もう一つあります。いいでしょうか。はい、月曜日祝日でしたけれども、常磐選挙区秋季主要会があって、持続可能な教会形成リソースを生かしてアップデートしませんかという題で、キリスト新聞の編集長の方が来てお話をしてくださいました。で、この内容は YouTube で限定配信されておりますので、お聞きになりない方は受付で、おっしゃってくださればお教えしますので、ぜひ、興味のある方はお知らせください。はい、それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについてはあなた方はすでに聞いたことでしょう。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりがあなたの忌まいに頭を垂れた一人一人の上に、主イエス様の恵みを必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。